医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
ヘルスリテラシーと職場での健康管理について、今回は来る2月11日放送のラジオ日経開局60周年記念特別番組、健康力を高めよう40代からの健康 Q&A に出演される管理栄養士の篠原恵里香さん、順天堂大学医学部総合診療科准教授の福田博さんにお話を伺います。まずこの90分の特別番組で、はい、その進行役を篠原さんは務めるということなんですけれども、
はい、
全体的にどんな番組になるんでしょうか。
はい、主に働く皆様の自覚症状として多く挙げられていますテーマ5つ福田先生に挙げていただきまして、症状から日頃気をつけていることで、まあ、改善できるような症状まで、そういったことを5つのテーマからいろいろとお話を進めていきます。
身近な健康問題に対してどういったところが非常に多く遭遇するのか、また危険なものはどういうので、そういう時は医療機関にすぐにかかった方がいいのかというアドバイスが聞けるというところですね。
はい、
そうしましたら、福田さんにちょっと伺いたいんですけれども、職場で注意しなくてはならない病気には様々なものがあるかと思うんですけれども、今回どのような観点からそれらの病気を選択されたんでしょうか。
今回選ばせていただいたのはですね、頭痛、腹痛、それから胸の痛み、胸痛ですね、目の疲れ、腰痛、肩こり、そして最後に不眠打つということで5個選択をしたんですけれども、はいはい、私今内科医の仕事と企業の健康管理の産業医の仕事と両方しておりますので、内科医としてはやっぱりほっとくとまずいものですね、はい、すごくこういう症状にこういう怖い病気が隠れているというようなところで選択をしています。それから産業医の立場としては、今やはり働く人がですね、すごく負荷とストレスが多い中で働いておりますので、そういうストレスから頻度が多く出てくるような症状を中心に選びました。
ちょっとした不調ですと我慢してやり過ごしてしまうということが非常に多いと思うんですけれども、産業医の立場で働いている方に接すると非常にそういう方って多いんでしょうか。
そうですね、本当に病院に行くのって大変ですよね。全く逆の立場で、じゃあ私たちが歯が痛い時にちゃんと歯医者さんに行けるかみたいなことを考えてもですね、極めて難しいですね。例えば身近な生活習慣病で糖尿病とかですね、高血圧とかコレステロール、脂質異常っていうのはよく耳にする病名だと思いますけれども、例えば糖尿病は5割しか病院にかかってないんですね、
はい、
高血圧はですね、なんと7割が病院にかかってません。
そうなんですか、
はい、そして脂質異常、コレステロールとか中性脂肪が高い人の9割は病院に行ってないんですね。痛くもないし痒くもないというような生活習慣ではもちろんのこと、症状があってもですね、頭が痛いとかお腹が痛いとか症状があってもやっぱりギリギリになるまで我慢しようというふうに思うのが普通だと思います。
そうするとやはり日頃の過ごし方っていうのが大事になってくると思うんですが、篠原さんは管理栄養士でいらっしゃいますので、はい、そういった立場からやはり日常のそういった工夫を非常にアドバイスを日頃されてらっしゃると思うんですけれども、どのようなところが主にメインになられますでしょうか。
はい、日頃食べてるものっていうのを振り返る機会ってめったにないんです ね。昨日何食べましたかと言われてパッと思い出せる方ってなかなかいらっしゃらないです。
そう
です
ね。
はい、でも体は食べ物でできていますので、自分の食べたもので今の体ができているんです。なので、まず最初に患者様やいろんなお悩みのお持ちの方に最初に私がアドバイスすることは、昨日食べたものを思い出してもらう。で、今日食べたもの、明日食べたものを紙に書いてもらって、その中でいつも自分が食べているようなものというのがあるので、そういったところをまず発見してもらって、偏りを今できることからなくしていくというのをまず最初にやっていきます。
確かに気づくと同じものばっかり食べてしまったり、とりあえず空腹がなんとかなればいいかなというところで食事をないがしろにしがちですよね。
はい、その食事から今の体が出来上がっていますので、まずそこにどんな問題点があるのか、あとはどんな時間に食べているのか、そういったところを振り返ってもらって改善できるところからアプローチをしていきます。
なんか私も昨日の昼のご飯を何を食べたか思い出せないんですけど、大丈夫でしょうか。
逆に毎回同じなのでコンビニのおにぎりとかコンビニのパンで終わってしまうので答えやすいんですけど、偏りすぎというところがあるかと思います。
で、まずは振り返ってみる、で何を食べたか意識するということがとても大切になってきます。
うん、 危険な病気など重篤な後遺症を残すようなものは早期発見早期治療などと言われていますけれども、やっぱり予防っていうのが日常非常に大きなファクターになってくるかと思います。で、そういった点から、福田さんは、ヘルスリテラシーというものを皆さんに活用してもらおうということをなさっているそうなんですけれども、このヘルスリテラシーというものは、どういったものになるんでしょうか？
例えば、IT リテラシーとかメディアリテラシーなんかは、よく耳にされると思うんですね。同じくその健康に関する情報力っていうのがヘルスリテラシーです。で、自分の健康とか医療に関する情報を自分で調べて理解して使える個人の力なんですね。今、健康格差とかですね、格差社会が進行しつつあると言われてますけれども、健康格差に対する処方箋というふうに考えられています。
情報を積極的に取り入れようとされる方と、なんとなく知った方がいいんだろうなとか、ちょっと調べてみようかなと思いながらも行動に結びつかないような方が多分多くいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、その情報力を高めるためのきっかけ作り的なものって何か手取り早くできるものってあるんでしょうか？
まあ今インターネットとかスマートフォンがありますから、はい、百科事典とかですね、あと何か教科書に当たらなきゃいけなかった昔と比べると随分手軽になってきてるんですね。で、問題はどのきっかけでそこにアクセスをするか。で、やはり自分の体調不良とかご家族の何か思ってもみないような診断とかそういうことがきっかけになることが多いと思うんですね。ですから何かのきっかけで健康情報を探しに行った時に、ちょっとですね、どうしてそういう情報を探そうと思ったのか。あと、いろいろ出てくるけど、どの情報が本当は正しいんだろうかとか、そういうことに興味を持っていただけると、少しこの考え方普及していくのかなというふうに思います。
今、インターネットというお話がありましたけれども、かなりたくさんの情報が氾濫しています。ちょっと気をつけて、その辺、正しいのか正しくないのかという、意識しながら情報を見ないと、振り回されすぎてしまうところもある気がするんですが、どこでこの正しいか正しくないかというところに気づけるポイントってありますでしょうか？
はい。一概にこの方法がベストだっていうふうに言い切るのは難しいんですけれども、はい、健康の情報に限らずですね、皆さんが何かの情報を得たときに正しいかどうか調べるには、普段どうやってやってらっしゃいますか？例えば、友達の誰かが言った情報が正しいかどうか、まあその友達がまず信用できるかどうかっていうようなことを考えるかもしれませんけど、はい、あと、手っ取り早いのは裏を取るっていうことですよね。裏を取る。だから何かの情報を得たときに、誰が発信しているのか、例えば政府が発信しているのか、それともどっかの大学の学者が発信しているのか、それともダイエットに成功した芸能人が発信しているのか、まず情報のソースは何かってことですね。情報源は何か。そして裏を取ると。で、ある人はこう言っているっていうことに対して、じゃあ他の人はどういうふうに言っているのか。ですから、健康情報が正しいかどうかを検証していく作業っていうのは、案外ですね、他のいろんな情報が正しいか正しくないかを調べていく方法と似てるんじゃないかなというふうに思います。
確かにそうですね。うん、こういった健康情報力というものの考え方って大切になってくるんですけれども、管理栄養士のお立場から取り入れられたりとか普段されてますか？
はい。とても大切な考え方になります。先ほど食べたものを書いてみてくださいと言ったところで、はい、自分に情報力がないと書いただけで終わってしまって、じゃあこれの何が悪いんだろうとか、どこ改善すればいいのかなというのがわかりませんので、まず正しい情報を自分の中で身につけるというのはとても大切になってきます。で、なかなか情報の見つけ方っていうのがわからないなと思ったら、まあ、女性なんかはね、特に美容と絡めて、ね、お食事にすごく興味を持っていただく方いるんですが、はい、身近にいる健康な人ってどんな食事を食べているのかなっていうところで、同じようなものを食べてみるとか、そういったところで自分の情報力を上げていったりですとか、そこから始めて、じゃあ、ああいう食事の組み合わせってどういうところから来てるのかなと思って、そこから調べてみたりですとか、そして自分で得た情報はぜひですね、よかったら誰かにこうどんどん伝えていただきたいなというふうに感じています。
確かにカロリーはよく気にすると思うんですけれども、はい、それぞれの食材の組み合わせでどういう栄養が自分にこうプラスされてくるのかっていうところまではあまり意識していないので、やはり健康な方だとその辺のバランスも非常に取れてらっしゃると思うので、はい、お友達であったり、うん、会社の同僚であったりとか、そうやって会話をしながら情報をお互いに 交換していくっていうのは大事ですね。はい、
よく意思と知識がなければ健康は維持できないというふうに栄養士の中ではよく言っていて、はい、意思っていうのは自分がこうなりたいという意思ですね。で、私たちはその意思をサポートするような、継続した意思をサポートできるような形で、はい、お食事の相談とかを受けるんですね。ただ、意思があっても今度知識がないと、健康っていうのは手に入れられなかったりするので、やはりちゃんとした知識も自分で得ようとする努力というのも大切なのかなと思います。
はい、ありがとうございます。いろいろとこうヘルスリテラシー、健康情報力というものについてちょっとお話をいただいたんですけれども、先生はこれを例えば産業医で伺う企業などで知っていただくために何か具体的にされてらっしゃることなどございますでしょうか。
そうですね、ヘルスリテラシーは個人が健康になるための情報力であると同時に、会社の中で考えるとですね、ヘルスリテラシーが高い社員さんというのは増えていくと、会社自体とかですね、職場自体が健康になる可能性があるんですね。で、例えば社員食堂で有名になった企業がありますけれども、社員食堂などの場で今篠原さんがおっしゃっているような日々の自分が食べているものを意識したりですね、健康な食事を意識するということを毎日やるということですね。それは私たちがそういった環境を作るアドバイスをして、で、その会社がよし、そういうことをやってみようというふうに取り組んでくれると、社員さんのヘルスリテラシーは上がっていきます。
はい、
それから、あと、いろいろな情報発信が、例えば、社内法とかですね、様々な取り組みがありますけど、最近ある社内法で、これは極めて珍しいことなんですけど、その企業の社長さんと産業医である私と、あと組合のトップですね、
はい、
労働組合のトップの3社が提談をすると、その会社の健康とかですね、その会社で働くことっていうのについて提談をするっていう機会を得ました。で、それを社内広報が取材をしてくれて、
はい、
社員さんに加わると。社員さんっていうのは、産業医が何か言っててもですね、なんかピンとこないんですけど、社長さんが言ってるとすごく響きますよね。うん、で、最近コンビニの企業がですね、より健康を打ち出すというようなことが話題になってますけれども、はい、健康経営とか、健康の関連企業っていうのが増えてきてると思いますので、はい、そういった取り組みでも私ヘルスリテラシーっていうのは増加していくんじゃないかなというふうに思います。
そうすると様々な角度から、ちょっとした意識を変えることで、ヘルスリテラシー、健康情報力というのは高めていけるということなんでしょうか。
そのように思います。
はい、ありがとうございます。今回は2月11日放送のラジオ日経開局60周年記念特別番組、健康力を高めよう40代からの健康 Q&A に出演される管理栄養士の篠原恵里香さんと、順天堂大学医学部総合診療科准教授の福田博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。